どうも、谷内です。
谷本です。最近ですね、Spotify を解約したんですよ。
解約しましたと。
はい。なんか別に、また登録しようって思って、特に何かやめようと思ったわけでもなかったんですけど、まあなんかちょっといろいろ、アカウント整理してる中で一旦やめて、なんかまあいろいろプランがあったりするんで、どうせ Spotify なんてずっと契約するから、なんか年割りみたいなのがあるんですよね、Spotify って。それにしようかなとか思って一回解約したんですけど、なんかあんまり困んないなって思って今契約してないっていう
おお、なるほど。
あれなんです
そう
け
なん
ど。
だ。
割ともう最近、ポッドキャスト聞くのしか、スポーツは使ってないな、みたいな感じになって。っていうのがありつつ、昔、僕 iPod、全盛期はね、iPod Touch を使っていて、音楽といえばサブスクサービスが流行る前は、CD を借りてきてとか、買ってきて、PC に取り込んで、iTunes で整理して、iPod にぶち込むみたいなね、ことをやってたじゃないですか。やってました。
やってたね。やってましたよ。
CD 借りてましたか？
借りてたよ。TSUTAYA 行って。
TSUTAYA 行って。
やってたね。
地元にもありました、TSUTAYA が。
あったあった。地元の、よく行ってたな。
結構ね、そのジャンル、J-POP のランキングとかあったりしましたよね。
あったね。懐かしいね。
そう考えると、なんか、そういう音楽の情報の入ってき方って、そういう TSUTAYA とかリアル店舗に行かなくなってしまってから、なんか全く、その情報の入ってき方違うな、みたいなことを思ったりするんですけど。なんかそう、その iPod というか、時代がね、長らく、中高と、ほぼ続いて、でも、Spotify とかサブスクやり始めたのも大学生入ってしばらくしてからだから、まあ、だいぶそういう iPod とかね、使ってたなって思うんですけど、なんか久々に最近その iPod を起動してみて、ああ、なんか、この時聴いてた、その中高時代に聴いてたアーティスト、こういうの懐かしいな、みたいな、すごい、こう、アーティストの欄を見てて思ったりして。で、なんかその、逆に Spotify とかって、もう無限に広がってるがゆえに、何を聞けばいいだろうみたいなことになる場面結構あったんですよね。何を聞け
な
ば
る
いい
ほ
かと
ど。
いうか、何をチョイスすればいいかみたいな。で、その iPod に立ち戻った時に、なんかその自分、有限な、その自分の好きなアーティストとか自分が聞いてみたいと思ったものが、こう、データの中に入ってて、それでも、こう選択肢は何ギガとか、何十ギガとか入るから、多くて、なんていうかな、このすごい言語化難しいんですけど、なんか安心感があるというか、その有限さに対して安心感を抱いたんですよ、なんか。
結構わかるな。なる
わ
ほ
かり
ど。
ます？
言いたい
なん
ことはめっちゃわか
か
るよ。
これ何なんだろうと思って、まあもちろん Spotify で、ほぼほぼね、いろんなアーティスト聴けるから、例えば、新しく見つけたアーティストの、こうフルでアルバムで聴きたいとかっていうのが簡単にこう探したら、聴けるし、例えばプレイリストとかね、作れるし、作ったものを聴いて新しい音楽をインプットするみたいなこともあると思うんですけど、なんか、それをあんまりこう自分は、積極的になんか有効に使えてる感じもせず、ただただなんかまあ自分が好きなアーティストを聞くんですけど、ただそのアーティス トもお気に入りみたいなね、Spotify も入れれるけど、なんかそのもう無限にある分、あの探しにくいっていうか、
うん、
なんか今自分が自分の気分に合った音楽をこのなんていうかセレクトしにくいみたいな感じがあって、うん、ずっとだけどもなんか iPod とか見るとなんかこうアーティストをねぐるぐる知っててなんか見つけやすいし、ここには自分のフィルター一回ちゃんと通過してるというか、
あの、はいはいはい、
ものしかないみたいな、こうなんか有限による安心感みたいなね、同じこと言ってるけどそれが結構ね面白かったですよね、あの感想としては。
はいはいはい、ちなみにそれは新しい曲を入れるのもしてるの、うん、もうしてない
iPod に、
うん、
ですか。もうしてないんですけど、
うん、
あのだから最近自分が好きになった曲とかは全然入ってないんですけど、
はいはいはい、
そのもうあのアクティブにいじってた時期で止まってるんですけど、データ自体は、
うん、
うん、だけどなんかその Spotify に対Spotify とかサブスクに対するこう抱く印象と全くなんか全然違う感想を持ったし、なんかそのサブスクリプションのこう難しさというか、
うん、
なんというかこう無限に広がってることのなんていうか難しさみたいなのがあるなってちょっと思ったんですよ。
そうだよね。
なんかこれってなんか例えば Netflix とかでもなんかありすぎて何見てりゃいいか分かんないみたいなことって、まあ、よくあるよく聞くと思うんですけど、うん、まあその分こうレコメンド機能を強化してね、どんどんこうあのその人にカスタマイズしたものをおすすめしていくみたいなのがまあそのユーザーあなんだろうなその、
うん
会社的にはね、こう継続してもらうためには大事なのかもしれないですけど、うん、なんかそこまでこう、例えば Spotify にしてもなんかレコメンドされたものを聞いてみるとか、なんかそこまでこうアクティブユーザーじゃない自分にとっては、なんかつまみ食いしてる身からするとその無限にあるみたいなことに対して、なんか
うん、
むずいなとか居心地悪いとまでは言えないんだけど、
なるほど、
うん、
能動的にでもなんないよね、もう出てくるものをとりあえず聞いてるみたいなことになって、
うん、
選びに行きたいっていう気持ちにあんまりならない。
そうなんですよね、
うん、
まあその音楽に対する距離感が変わってるのももちろんあると思うんですけど、なんか
そうだね、
あのそう思うとなんか TSUTAYA に借りに行ってた時の方が音楽体験としてなんか楽しんだ気が
しなくもない。そんな気がするよね。
そうそうそう、
うん、
なんかあやっとレンタル開始になったとか
あるよね、新
譜が出てで家帰ってあの PC 取り込んで聞いて再生してみたいな、うん、なんかよっぽどそういう時の方が楽しんでたなみたいな気は
そうだね
しなくも、それなんかフィジカルなものがあってとか、
うん、
それにかける時間がねたくさんかかってるみたいな、そこにたどり着くまでの、
うん、
とかもあるのかもしれないけど、
そうだね、
うん、
時間かかってるし一個一個にお金をもかけてるから、やっぱ体験として一曲にかけてる時間が多分長いから、うん、
時間もお金もってことか、
うん、とかはありそうだね。だって M ステ見ていいなって思った曲をずっと借りたい借りたいって思って、で 時間作って TSUTAYA に行ってみたいな、
うんうん、
それを経てたらやっぱり愛情違うよね。
うん、なんかね理解してるんですよね。なんか自分がセレクトした音楽についてるのを、
うん、
あこれがこういう風に好きになったこのアーティストの曲がここに入ってるなみたいな感じあるんですけど、ただ Spotify 使っててマイリストとかにどんどん好きなアーティストとか入れていくんですけど、うん、ただこれってなんで追加し、なんかとりあえず聞きたい、とりあえず何か引っかかったから お気に入り入れといたのか、それとも何か何回も聞き直したいから
はいはいはい
あれにしたのかとか、なんかそれも混在しちゃって、まあそれもなんだろうな、
リスト化ってむずいよね。めっちゃわかるわ。うん、そうだよね。俺なんか最悪なのはなんか2021みたいなリスト作っててさ、それをさ、まあ、2021年にいいって思った曲をさ、うん、入れてたんだけどさ、
はいはい、
2022年にも当然使っててさ、そのリストを、でそこを、いやいや そこに、なんて言うんだろう、その分け方って別になんて言うんだろう、2022年になった時に、じゃあなんかゼロから新しい曲を入れたいってなるかっていうと、
うん、
あんま変わんないじゃん。2021年に聴きたい曲は2022年に聴きたいから。
はいはいはいはい。
なんか、大量に意味のない分類で曲を
話しちゃってる。聞くときに不便ってことですよね。その分け。
聞くときに不便。
うん。うん、あれ、どっちに入ってるんだっけみたいな。
そうそうそうそうそう。で、聞くときに不便だから、結局。入れるときに2022っていう新しいフォルダに入れようとしないから、
うん、
そんな分類をしても意味がないみたいな、
うん、
そのリスト作るみたいなのがなんかめんどいから、こんなにいっぱい曲あるとなんか、まあ有限な方がそれこそね、リストとかも作りやすいし、うん、
確かにな。まあ、なんかこんなに曲いっぱいあるとっていう気持ちになっちゃうんだよな。
うん。そうだよね。
なんかあんまりこうね、そうなんだよな。
うん。かつ、まあ、自分で調べないといけないからね、聴きたい曲を聴くときに。その、要は iPod とかってさ、まあ、棚があるイメージで、うん、その棚から選ぶリストを作るにしても、で Spotify とかってそれ見えないから、
うん、
自分の好きなアーティストを検索してそこからまあ選んでいくみたいな感じになって、なんて言えばいいんだろう、一覧して見れない、一覧っていうものがないみたいな、
うんうんうん、
無限にあるから、ある意味意味伝わるかな。なんかそういう違いはありそう。
うん。
iPod はね、ぐるぐる回してれば、あ、これいい、これいいみたいなの出てくるけど。
Spotify は。使い方の問題ってわけでもないもんな。
うん。
Spotify。プレイリスト作ればいいじゃんっていうことでもないしな。
そうだね。
お気に入りの曲聴いてれば今、まあ、そりゃそうなんだけどな。
ね。
うん、確かにな。iPod はなんか自分の家にある CD ラックがデータ化したみたいな感じはしますよね。
そうそうそう、
確かに。うん、
その中から選ぶみたいな意識になるけど。
うん。
っていうね。
うん。
まあ、僕は YouTube プレミアムですけど、 YouTube プレミアムはなんか基本そのもう一度聞くみたいなタブがあって、
はい、
そのもう一度聞くみたいなタブっていうところに最近聞いた曲がずらーって並んでるから、 もう基本そこから選ぶ。
ああ、だから再生履歴から選ぶってこと。
あ、そうそうそうそう
そう。そうなるんですよね。なんか僕もその Spotify の再生履歴機能って結構この 1,2 年できたんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。うん、自分がさ過去再生したやつを探せるっていう。うん、だからそれができてから僕もそれを結構見るようになって、でそうなると結構なんだろうな。聞いてるコンテンツ限られてくるなみたいな、聞いてる曲限られてくるじゃないですか、
うん、めっちゃそう
そうなった時になんかサブスクの意味みたいなことをすごいね考えちゃったりして。
ああ、あるよね。
うん、うん、なんだろうこの無限にあるってことは僕に対してそのあのちゃんと恩恵を得れてるのかみたいななんか、うん、それだったらもう iPod でよかったじゃんみたいな。
確かにな
んでしょうね。なんか損してる感もちょっと嫌なんですよね。なんかその、うん、特定のものしか結局聞いてないじゃないかみたいな。
これはね、まあ、もちろんね、こうメカニズム的には一回聞いたものなんだからそれは好きな曲っしょみたいなのはわかるし、多分それが前に出てくるっていうのはまあ気持ちわかるけど、
うん、
新しいものに絶対行き着かない、
うん、
とは思いますね、
うん、
僕はでも YouTube プレミアムなので広告を外したいっていう、 YouTube の広告外したいで YouTube プレミアムの、 あの YouTube ミュージックもそこで同時で無料で使えるので、
うんうん、YouTube ミュージックって結局、まあ、どんどん、その、Apple ミュージックとかと変わんないってことなんですか？
変わんない。Spotify とも全然変わんない。うん、けど、なんか、リスト？リンクスリストとかは、Spotify の方が、なんか、いい、質がいい、なんとなく。出てくる曲はほぼ同じなんだけど、そういう感じで YouTube ミュージックは YouTube の再生履歴も持ってるから YouTube で流した音楽とかがそのまま YouTube ミュージックに出てくるとかはある。そういうのはちょっといいね。微妙な差ですね。どっちにしろ。なるほど。 iPod 回帰ね。
うん、いや、なんかその無限コンテンツの難しさとかサブスクの難しさみたいな。
はいはいはい、
うん、有限無限。
そうだよね、
うん、
なんかそんな記事を最近見たな。 iPod を増築しまくって、
うん、
なんか iPod だけ使ってるみたいな、そっちに回帰してるみたいない
やでもまあそうね、そのサブスクの話はずれるけど、やっぱりなんかそのあのレンタル CD の音楽体験とか今話してて懐かしくなりましたね。結構
なあ、懐かしくなった。
うん、いや結構良かったよなと思って、やっぱ、うん、やっぱなんかも物挟んでた方がいいなみたいな、データより
うんうんうん、
っていうおじさんになっていくんだろうか。レンタル CD なんて知らないだろう、みんな Z 世代は。
そうだね、信じられないだろうね、うん、
やっぱフィジカルインダイおじさんになるのかな。
なりそう、なりそうだけどね。なんか人間の本質なんじゃないのってもちょっと思うけど、
うん、なんかね、やっぱり印象の残り方が違うと思うんですよね、その愛着というか。
うん、
うん、自分がこれは明確に好きなんだとかっていうのがあって、なんかそのデータ上でお気に入り登録してるだけじゃなくて、なんか物体としてね持っとくとか、なんかそういう作業を挟むCD リッピングするとか
うん、
うん、
そうだよね。
うん、
確かに。ちょっとおじさんとの境目なのかもしれないですが、 いいですね。でもそういう原点回帰、そもそもいるんだっけっていう、
うん、
生活を見直すとかもうちょっとできるかもしれないですね。
はい、
そんなところで、じゃあ
そんなところで、
はい。